今日はね、ゆるりウクレレフェスタというのが京都の祇園のシルバーウィングさんというねライブハウスでございまして、辻博之先生門下の皆さんがお集まりになってですね、まあ私もその私はガチで習ってるわけではなくてオンラインのサロンに入ってるんですけど、まあでもそのオンラインサロンのメンバーのグループっていうのも、まあ、ぶっつけ本番なんだけどね、普段はオンラインだから別に会ってやってるわけでもないし、別にズームとかでみんなでやるわけでもないので、辻井先生のその動画配信を見て各自がまあやりたければやるというね、そういうような感じなので、まあ普段は一緒にやることはないんです。その1年に1回辻井先生のこのイベントの時に普段オンラインサロンにやってるみんながいきなりトップで弾くと、まあそんな感じになっているんですが、まあ、あとね、年末に大工っていうのをだいたいいつもやって、毎回ちょっとずつ違う大工を辻井先生がこう結構ロングなバージョンで編集っていうかアレンジをねして、で編集もしてくれるんだけど、アレンジをしてもう好きなパートを弾き、でそれを送ると先生が全部こう画面の中に全員のをくっつけてくれるっていうね、なんか素晴らしいことをやってくれるんですね。で夏はこの、リアルのイベントがあって、そこで、そのオンラインサロンのメンバーは、参加費無料でドリンク代だけで行けるという。でまあ私の場合は他のチームでも出たので、そちらはかかるんですけどね、まあ、そんな感じで、一番トップでプレミアムっていうね、そのオンラインサロンのメンバーのアンサンブルをホテルパシフィックっていうやつだったっけな、桑田さんの曲をやり、そしてなんと私ね、ちょっと2列になんなきゃいけないから後ろで立って弾いてくれる人って言われて、別に私は普段立って弾いてるから、あ、いいですよって言っていきなり手を挙げたら、立って弾いてもいいですっていう人がすごく意外と少なくて、みんなやっぱりねアンサンブルだからね、アンサンブルはもちろんね座ってね弾いた方がしっかり弾けるんですよ。だけど歌の時はね、声出す時は立った方が全然声出しやすいから、私の場合はもう常に立ってやってるんだけど、まあその感じで、あ、いいです、別に私立って弾きますって言ってたら、ステージに上がったら、先生と私ともうお一人で、3人みたいな、って言って、結局その本番までにあともう少しね増やしてもらって、後ろに立ったのが5人ぐらいになったのかな、なんですけど、で後ろのメンバーは全部 LINE でつなぐんですよ、シールドでね。あーってやばいみたいな、音が入っちゃうっていうかこれやばいなーって思いながら、どうやってちょろまかそうかっていうのをもうね、頭のカリキュレーターがフル回転でね、行きましたよ。まあ、弾けるとこはいいのよ、弾けるとこは。だけど弾けないとこがあるわけでございますよ。チャララタララタラ、あ、なんかもう高い方行くやつがね、これやばいな、この辺弾けないんだよなとか、まあ、ゆっくりだったらできるけど、そのスピードでついていけないんだよなっていうところがあって、そこをどうやってうまく音を消すか。で今までバチッと音が入ってたのがガクってないのもおかしいし、もうね、このね、ちょろまかしの天才になってきたね、私ね。で、あとなんか変な音を出すのもやばいしっていう感じでね。頑張りました、そのあたりは。はい。 そしてまあそれが、1番バッターで終わり、でもう一つはコンフェイトで出たんですけど、コンフェイトは後ろから数えた方が早くてですね、まあそのまでの間はまったりして過ごし、で珍しく今日はね、そのこうランチメニューがもうなんか品切れになっちゃうわけですよ、人数が多いから。だからなんかおかずっぽいものでいいかと思って、枝豆とフィッシュ&チップスとか頼んで、そしたらねフィッシュ&チップスがね美味しかったんですよ。でも私猫舌で揚げたてほやほやで食べられないわけですよ。それでもう出番行かなきゃいけないし、ありゃーみたいな感じでね、半分ね仲間に手伝っていただきまして、美味しかったんですよ。タルタルソースとかもね美味しかったんだけどね、まあ半分ぐらい食べて、でまあ最後ね、みんなのそれぞれのグループの発表が終わって、で辻井先生もちょっと1曲2曲弾いてくれるわけですよ。でいつもはもう時間がなくなっちゃうから1曲とかって言うんだけど、今回はチェロの人と、クラリネットじゃなくてオーボエだっけ、そうの方が来ていて、まあ素敵なんでございますよ。いつもあのウッドベースとかもいいなと思うんだけど、チェロはチェロでまた違うね。だからそのウクレレとチェロだけとか、その2本でやるとかね、ウクレレとベースだけでやるとかって、あれはね本当ね、プロのなんていうのかな、じゃないとねなかなか決まらないんだよね。だからキャスさんと私の好きな鉄平さんがベースで弾いててすごくいいんだけど、じゃあそれを真似しようとすると、やっぱウクレレの力量がかなりいるんですよ。でまあで今日はね辻井先生がねチェロと合わせ2本でねやった時はオリジナルなわけ、またそのインストの曲が。で2曲目ね 3人で入れた時はあの歌が入っていいよね、辻井先生歌も歌うからね、それもいいなと思って、なかなかね充実した回でございました。いつもね大入り満員でぎゅうぎゅうすし詰め状態なんだけど、でもねすごくねその辻井先生がいつも使ってらっしゃるライブハウスだから、なんかすごいよくしてくれるんだよね。でシールドなんかもね一応持ってったんだけども、全部お店の全部やってくれて、で設備もね、まあ、もう本当にねすごいんですよ。コンデンサーマイクって何本あんのみたいな、10本ぐらいずらーっと並んでね、で前列は全員シールドつながなくても全部コンデンサーマイクで撮ってくれるっていうね。後ろの方だけじゃあ5人だけセットボックス DI ボックスからもうつないでおきましたからって言われて、素晴らしいでございますよ、ただねなんか私的にちょっと残念なところとしては、照明がねライブハウスだからもうちゃんとしてるわけですよ。でステージの方は照明がねつくけど、お客さんの方の席は暗くなるんですよ。それがね楽譜見えないとかそういう問題じゃなくて、まあ、私どうせ楽譜なんかあんまり見てで見ないで弾けるやつじゃないの。見ないと弾けないんだけど、もう本番になると楽譜飛ぶんだよね。なんかね楽譜を見て頑張って弾くよりなんか前向いて歌った方がいいなとか、前向いて弾いた方がいいなと思って、もう楽譜はチラ見みたいな感じでパッと見て次の一行覚えるみたいな感じの で、あんまり楽譜は見てないから、こう見にくいとか、なんか光るとか、そういうのあんまり感じないんですよ。あんまり見ないからね。で、それよりも客席がね、暗いとね、私的にはちょっとつまんないわけ。お客さんの顔がはっきり全部見えた方がいいわけ。その方がね、すごいなんかこう、みんなの方に目線を落としながら歌ったりとか弾いたりとかできて嬉しいというかね。だから客席が暗くて顔の表情が分かんないと、ちょっと私はすごいやりにくいわけでございますよ。まあそれはしょうがないね。普通のね、ちゃんとした照明のところだとそういうふうになるわけだから。ということで、まあ今日はそれをやって、で、もう京都でしょ、暑いわけですよ。で、昨日台風がね、昨日台風の名残がまだあって、雨が降ってはいなかったんだけど、止んだばっかりぐらいの感じで、鴨川もすごい増水したらしいけど、今日もまだちょっといつもよりは量が多くて濁ってたけど、でももっとすごくて少し引いたそうなんですよ。で、湿気がね、もうすっごいわけだから、そんなにカンカン照りとかじゃないんだけど、だけど汗が出てくるわけですよ。でもうね、行くまでにね汗だく。で、着いてももうみんな参加者の人数が多くて、一応みんな最初にね、そのリハがあるわけだから、リハをやる人たちは何組かこう来ていて、私たちもそのぶっつけ本番のクラスだから1回だけちょっと合わせようみたいのがあって、何分までに来てくださいみたいのがあったんだけど、もう汗だくなわけ。そこまで行くだけで汗だくで、お店に着いてからも汗だくで、でやってたら、まだほらお店も開けたばっかりで、そんな冷房がガンガン効いてくるわけでもないみたいな感じで、いやーね、もうね、始まるまでに汗だくで、もう全部着替えたいわぐらいな感じのになっていて、いやー、もうね、朝からね暑くてね、なんか心拍数高かったんだよね。なんかもう暑、あ、そう、私暑さ負けするからさ、もう昨日もね、あ、来てるなと思った。昨日ね、夕ご飯をね、何食べようかなと思った時に、もう食べたくないわけ。で、スーパーに行っても目につくのがもうそうめんとかばっかりなの。あ、そうめんとかヨーグルトとか、そんなばっかりで、あ、私もう夏バテサイン来てるなと思って、だから、もうそろそろ何も食べたくない時がやってくんだなと思って、果物とかしか買いたくないわけですよ。持ってたんですよ、昨日ね。で、昨日もなんか夜楽譜とかなんかうにゃうにゃしたくとかしてたら、寝るのがちょっと遅くなっちゃって、1時近くとかになっちゃったのかな。で、やばい、早く寝なきゃと思って寝たんだけど、今日もね、朝からね、そのグループの練習を京都でやるんで、京都に結構早く行かなきゃいけなくって、朝7時ぐらいのバスに乗んなきゃいけなくって、もうね、5時間ぐらいしか寝てなく、5時間寝たかわかんないんだけど、もうね、着いたらね、心臓はバクバクだし、鏡見たらね、目の下クマできてるしコンタクトは入らないし、もう眠たくて、どうしようかなみたいな感じので、まあちょっと1時間半ぐらいリハ練をして、で、私だけ早く行かなきゃいけないから、まあ、その前にちょっとね、お参りをして、近くに八坂神社があるから、 八坂神社でお参りをして、で血の輪くぐりもしたかったんだけども、いつもねそこ行列なんで、ま、間に合わないと思ってお参りだけちゃんとして、で行ったわけですよ現場に。で汗だくでしょ。まあそれで一日終わりました。終わってね、今日はねなんかねレトロな喫茶店があって、帰りみんなでそこでお茶して、あの素晴らしいおじゃるくんが喜びそうなプリンがあったわけです。プリンセットとかがあって、それがねあの昔ながらの固めのプリンをね、あのひっくり返して出してくれるみたいな感じので、そのお皿がプリンが乗ってるお皿が、あの足がついてる感じのお皿なんだけど、ガラスじゃなくてアルミみたいな感じなわけ。あれはいいね。それでカラメルソースもね手作り感たっぷりですごい美味しかったんですよ、プリンもね。でもう大満足で帰ってきたんだけど、帰ってきて鏡見たら、あーた、もう目の下クマですよ、やばいですよ。明日も、明日からまた普通に仕事なのに、なんかもう目の下こんなクマになってるじゃんみたいな、どうすんのこれって思いながらね。でも汗だくだから、帰ってきてから一回それで目の下クマだけど、とりあえずシャワー浴びて、でちょっと近所のスーパーに何もないか買い物行って、でも夏バテだからまたハウスみかんとか買ってきちゃった。ハウスみかんじゃさ、お腹の足しになんないじゃん。ハウスみかんとみょうがだもん買ってきたの今日。どうするつもりだったんだろう自分と思いながら、まあ、しょうがないからそれでおそばでね、おそばでざるそばみたいにして、おそばにみょうが刻んで入れて、あとハウスみかんですよ。あ、でね、京都でねプリンも食べたくせに、みなずきを買って帰ろうっていうことになって、みんな買って帰ったわけ。で私どうしようかな、さっきプリン食べたしなと思ったんだけど、そこがこう昔ながらの老舗の和菓子屋さんみたいなので、もう京都のものじゃないですかみなずきって。だからもうここで買うしかないなと思って、でもなんか最初ね3個入りとか5個入りだったんですよ。で普通の白っぽいのと、ま、黒蜜の黒かな、あのウイローの部分が白と黒があったんだけど、いや3個とか5個とかいらないしな、やっぱ今日はいいかなと思ったら、ひょっと見たら1個からでもいいわけ、 1個っていうのも頼めて、あなんだじゃあ私1個でいいやと思って、その箱入りのじゃなくて1個でお願いしますって言って1個で買ってきて、白い方を1個買ってきて、それも食べたんだけど、だからざるそばとみなずきとハウスみかん1個で今日は夜はね、いやー来てるわ、まあ頑張ろうか。でさっきのフライミーはそうそうそう、でもう帰ってきたらね、もうねあのゆるうりのちょっと動画をねちょっとカットして送ったりとかいろんなことしながら、まあ、編集はこれからやると思っているんですけど、まあそんなにね分数長くないから、もうシャッサッとやってパッとね明日でも出そうとは思ってるんだけど、もう頭の中は次のことですよ。だから LINE でやり取りとかもね、次の締め切りが、締め切りっていうのかな、あの何月何日に出演するやつの曲を決めてお知らせしなきゃいけないとか、そういうのがあって、どうしようかっていう話をしてて、で、まあそれは決まったんですね、グループのやつは。でじゃあ、で私一人でも同じそのステージでグループとソロ で出る予定で、ソロの曲どうしようかなと思っていろいろ考えていて、あのワイルドワンズのなんだっけ、思い出の渚か、それにしようかなと思って、たまにはこうまったりした曲をね またそれもその主催の先生のオリジナルの楽譜の中から選んだ方がまあいいから、今日もね辻井先生の楽譜を2曲とも選んだっていう、今日は2曲ぐらいの分数だったんですけど、で今度は1曲ずつなので、グループで1曲、1人で1曲みたいな感じなんで、何がいいかなと思ったんだけど、まあみんな難しいわけですよ、ジャカソロとかは。だからなんか、あ、ムーミンのね曲が可愛かったね、え、ムーミンってやつ、あれが可愛かったんだけど難しいわけハイコードが入ってきちゃって、途中からあ無理ってなって、もうあと1週間か10日ぐらいで仕上げんなんで、とても今から一からちょっとこれは辛いなと思って、でそのワイルドワンズの思い出の泣き久だったら前にねこのスタンド FM でアップしてるんですよ。だからその印がついてたから、あ、じゃあ一回収録してアップしたんだったらもう弾けるんだろうと思って、これもねその先生のだったから、あ、いい、じゃあいいんじゃないかなと思って、で最初あのバンジョーでね弾いたわけですよ。バンジョーで弾くのもね、なんかポロンポロンしてて、なかなか面白いんじゃないかなと思ってるんだけど、私としては一人で出るときはバリトンで弾きたいんだよね。でちょっとバリトンで弾いてみたりとかいろんなことしてたら、こんな時間になっちゃいました。やばいよ、もう寝ないと、もうろれつ回んないぐらい眠たいんだから。もうでさっきは一応ちょっとシャワー浴びたけど、やっぱりね邪気払いにはねお風呂入んなきゃいけないからね、これからねお風呂入って寝ますわ。本当に目の下クマできてるけど、どうしようかどうしよう、明日も出かけるのにこんな目の下クマで。で私はあのお化粧しないからすっぴん本当申し訳ないけど、いつもすっぴんなんですけど、だからこう隠すのがないわけ、目の下クマできても。なんで温めればいいんだっけ、血行不良なのかな、もうしょうがないね、もうなるようにしかならないから、あの明日お会いする人にはお会い余りをして、もうすいませんこんな目の下クマなんですけど、いやもうなんかちょっと疲れがピークで月曜はいつもこんなんですっていうことでね、あの土日でねもうライブが重なるから、もう月曜はいつも私こんな感じでヘロヘロなんですっていうことで、分かっていただくしかないねっていう感じで思っております。よろしくお願いします。では今日もね楽しくやってまいりました。どうですか皆さん、みなずきっていうお菓子知ってますか？関東の人は馴染みがないと思うし、売ってないかなと思う。でもなんか要は邪気払いだから、豆、小豆とかね食べればいいんじゃないかなと思います。水羊羹でいいですよ、水羊羹でね、関東の方は水羊羹食べてください。あの竹みたいな、ちっちゃい竹みたいのに入ってる水羊羹、高いけど美味しいよね、あれもいいと思う、はい、それから血の輪くぐりね、まだね30日までやってると思うし、人型っていうやつにね邪気を移してお祓いしてもらって、それは多分人型で29日まで、明日までじゃないかな。私もまだ血の輪くぐってないんですよ。本当は下司店の時にやりたかったんだけど、チャンスがなくて、でも明日ちょっと仕事終わってから出かけるまでにちょっと時間ありそうだから、その間に通りかかる駅の近くで神社を見つけて行くか、明日この目の下クマできてけど朝早起きして朝行くかね。朝はもうこの前あの初めて行って発見して、すんばらしい龍神様がいっぱいいるすばらしい神社が会社の近くにあったから、もうこれはもう毎日日産したいぞって思うようなね神社さんがあって、そこが25日から血の輪出すって言ってたから、できればそこに行きたいなと思っておりますが、起きれるかどうか自信はありません。ということで本日もお聞きいただき ありがとうございます。まあもうね、一つ終わったら、もう次のことなわけですよ。今日を、二つね、グループで出てよかったな、やったなっていうね、その充実感に浸っている場合ではなくて、もうすぐ次のことやっていかないと、でも引いてそのステージ登りました、ステージ終わりました、ステージ降りましたって、降りた瞬間からもう次のことを考えていかないと、間に合わないんだね。動画編集とかするんですが、もう私にとっては今日何時間か前にやったこともね、とても良かったんだけど、それはもう過去のことなんですよね。まあ時間ってなんかこう最新の研究によると順番とかなくて、全てが同時に存在していて、まあ、私たちの次元、生きている次元では、特に日本人なんかは水が豊富なねところに住んでるから、時間も流れるっていうような概念で捉えていて、過去から未来に流れていくものというふうな感じで捉えているけど、そういう文化がない国の人たちはそういう意識がないっていう話もあるし、その一番最先端の物理学でいうと全て同時に存在しているというようなこともあるわけだから、まあ次にねまたシフトしていくっていうことで、今日もまた新しい話もあったりで、曲も決めなきゃいけなかったり、次の、来月再来月のイベントの打ち合わせがあったりとか、いろんなことねありました。はい、そんな感じでまた明日からも、やっていきたいと思います。はい、今週はなんか歌のレッスンも入れてるし、なかなかに、あ、そうだ、今週はね、土曜日にね、でバンジョーで、こっからね7月はバンジョーが結構出番になってくんだよね。でバンジョーでね、グラスミュージックをね、オープンマイク行くんでした。もうダメだ、練習しなきゃ本当になかなか難しいんだよね。簡単な楽譜に見えて難しいっていうかね、でもやりたかったことが、バンジョーウクレレだけど、バンジョーウクレレでグラスミュージックやりたいでしょ皆さん、やりたくない？ね、まあそんな感じで、あと昨日はねまた新しい方々といろいろ出会いもあって、押しかけ BGM をねやろうかなっていう話もあったり、まあ、違う、種類の、取り組みっていうかね、イベントっていうかなんだけど、やっぱり音楽って使われたりするんですよ。でその時に相乗効果があるような音楽ということで、やっぱウクレレってすごくいいですよね。おすすめできるっていうか、だからそれでお話をね、どうでしょうかっていう話をすると、もう結構喜んでいただけて、もうぜひみたいな感じでね、なかなかこうスケジュールとか場所的な、場所っていうかこう距離的な、昨日京都の方に行ってたから、あとその滋賀県とかねの方の話だと、 まあ、毎回とかちょこちょこ行くわけにはちょっと遠いから行かないんだけど、でも何ヶ月に1回、2ヶ月に1回とか1ヶ月に1回とかの頻度だったら押しかけ BGM 何時間でも弾きますよって、そのワークショップやってる間3時間だったら3時間弾き続けますよ的なねそういう感じでね、うん、なんかちょっとまた新しいこともちょこちょこ取り込みながら、やっていきたいなと思います。ではまた最後まで今日もねお聞きいただきありがとうございます。ではまた次回まで、ごきげんよう。